こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは心筋梗塞。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、冠動脈の太いところが狭くなってしまっている場合はどのような治療をするんでしょうか。
はい、冠動脈の太いところに狭窄がある場合は、そこが詰まると大きな梗塞を起こして、死亡してしまうリスクがあるわけです。したがってカテーテル治療や外科的なバイパス術の適用となります。しかし太いところが詰まって心筋が壊死するまでに死なないかというと、そういうことではありません。心筋梗塞の急性期に心臓が突然ですね、酸素不足に陥ると、実は一番恐ろしいのはですね、窒息性の不整脈、心室細動というものが起こるというふうに言われています。でこれは心室細動が起こりますと心臓が痙攣してしまうので、ポンプとしての機能が完全になくなります。でこの心室細動が起こるとですね、心臓の筋肉が完全に死なないうちにですね、突然死するケースがあるということです。
そうなんですね。
でもこれを防ぐためにはですね、 AED と言われている、そういう装置がですね、いろんなところに置いてありますので、こうなったらまずこれをやっていただくというのが大切なことだと思います。でもう一つ、心筋梗塞を起こして死亡するのは、心臓の筋肉がですね、いわゆる壊死してしまって動かなくなる、で、心不全を起こして亡くなるということになるわけです。で大きな原因はやはり心臓の栄養している血管が詰まるということですから、こういった心室細動、窒息的な不整脈とか、突然死を防ぐためにはやはりですね、早く詰まったところを再度流してやる、血液をですね、そういうことが必要なわけです。でいわゆるバルーン療法、いわゆるカテーテルインターベンションと言われている方法ですけども、狭いところや詰まった血管を膨らませてですね、もう一回血液を流してやる。これは簡単に言うとですね、手首や足の付け根の動脈からですね、カテーテルという細い管を入れて冠動脈の入り口まで持っていく、心臓の栄養している血管の入り口まで持っていって、そこから細いワイヤーを使って狭くなった部位をですね、通過させます。それからワイヤーに沿って、風船を進めていって血管を広げるという治療です。で風船を膨らましただけでは終わらずに、ステントという金属の網を入れてくることが多いです。でなぜかと言いますと、冠動脈というのはゴムのような管ですから、膨らましてもまた元に戻ってしまう、それで、支えとなるようなこういった金属のステントという網を入れているわけです。最近ではですね、狭窄を抑えるようなお薬、こういった金属のステントに塗って用いるとですね、従来の再狭窄率が一桁まで減らせる、そういうふうに考えられています。さらに今年からですね、ステント自身が溶けてしまう、こういったステントですね、ができています。
溶けちゃうとどうなんですか。
そうですね、急性期はステントとしてのプロファイルを持ってますので、支えることができるわけですけれども、3年ぐらい経つとですね、全く見えなくなる、血管の中から血液に吸収されてなくなってしまう。そうするとですね、CT を取ったり X 線を取ってもですね、ステントの中がよく見える、つまりステントがないのでですね、よく見えるということで、それから血栓の心配がなくなる、そういうふうに考えられて、異物がなくなるということですから、そういうふうなものが主流になってくる可能性が今後あるということでございます。
すごいですね。
ただ現状ではですね、風船というバルーン治療をした後に、こういった薬剤を塗った金属ステントで、を入れて、とりあえず治療は終了、そういうふうになっています。以前にも言った通りですね、狭心症の症状は15分以内でほとんど治まることが多いので、30分以上胸が痛くとかですね、そういった場合には心筋梗塞を考えてもらって、こういった、再管理ができる施設、カテーテルインターベーションができる施設に、早く運んでもらうことが必要なんじゃないかなというふうに思っています。で日本ではドアトゥーバルーンといって、病院にたどり着いてドアを開けてですね、風船を膨らます、冠動脈の風船を膨らますまでの時間が90分以内にできる施設がたくさんあります、最低でもですね、発症してから6時間、できれば4時間以内にこういった治療を受けていただくのが、一番いい方法だと思います。
それから先生、もう一つバイパス術というのがありますが、これが必要なのはどんな場合なんでしょうか。
はい、バイパス術っていうのは狭くなった血管に迂回路を作る、つまりバイパスの道を作るわけです、 どんな場合にバイパス術を行うかというと、まあ、冠動脈は右と左にあって、左は前と後ろに分かれていくんですけれども、大まかに言うと3本あるわけですけれども、はい、その3本すべてが狭い場合にはですね、やはり原則バイパス術を使った方が予後がいいということも分かっています、うん、はい、それから左の血管の根元にある方ですね、2本に分かれ、うん、後から分かれますけど、ここが詰まると左室の7割が壊死に陥りますので、うん、人は生きていけなくなるということになりますので、はい、まあ、こういったところに風船療法をやると誤って血管が裂けたり詰まったりすると、まあ、その場でお亡くなりになるということがありますので、はい、まあ、そういう場合にはバイパス術の方が安全だというふうに考えられている病変があります、うん、はい、で、まあ、専門家が見ればですね、どちらの治療がいいかは判断がすぐつきますので、カテーテルやっていただいて、まあ、治療を選択するということになります、う
ん、それぞれの治療法の安全性っていうのはかなり高いんでしょうか。
はい、今はカテーテル治療もバイパス術も約30年経っていますので、ほぼ安全というふうに言っています。まあ、合併症としていろんなことが起こる、まあ、死亡率は数パーセント、うん、1-2% ですね、そのぐらいというふうに言われています、まあ、それでもやはり治療なので合併症起こり得ます、失血したり血液の塊が飛んだり、まあ、いろんな合併症が起こるんで、まあ、そういう合併症を含めても 3% ぐらいというふうに言われています、うん、はい、ただし心筋梗塞の場合は忘れてはいけないので、そのままにしとくと死ぬ病気ですから、やはり生き残る確率が 100% とは言い切れません、うん、で、心筋梗塞の場合にはよく言われているのは、病院にたどり着くまでに約 2-3割が死んでしまう、で、病院に運ばれてたどり着きさえすれば今での日本の医療なら 10% 以下、そういうふうに言われていますけれども、はい、うん、残念ながら病院に運ばれるまでにやはり 2-3割の方がお亡くなりになっているということが、まあ、今後の日本の課題かなというふうに思っています。ただ日本の場合は欧米と比べるとですね、血管が詰まっているところを再管理がすぐに行える施設、カテーテルインターベンションが行える施設が非常に多いのですね、まあ、心筋梗塞を疑ったらですね、とにかくまあ早く病院にかかっていただくということがまあ大切なんではないかなというふうに思います。
はい、わかりました。ではこの続きはまた明日伺います。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生でした。